来ビジョン発掘コーチング、5年後の私たち。
未来ビジョン発掘コーチング、5年後の私たちへ、主催の竹下です。じゃあまたね、この2人と今日年始一発目の収録になります。じゃあ山下さん、山口さん、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、じゃあ年始一発目っていうことなので、まあ、今年1年ね、こんなことやっていこうかっていうところもあると思うんで、その辺のお話を聞かせてもらえたらなと思います。
ありがとうございます。ちょっとここの部分は山口からですね、今僕らがトライしているチャレンジについてちょっとお話をさせていただきたいなというふうに思っています。実はこの1月の1日からですね、まあ我々、まあどちらかというと私がメインで前に出る形で YouTube の配信をやらせていただいております。ね、毎日のショートの配信と、まあ、ロングは週に2回という形で、まあ、ロングに関しては年間104、5本で、ショートに関しては365本ですね、アップしていこうということをやろうとしています。で、これ僕がこう有名になりたいとか YouTuber になりたいっていう類では全くなくてですね、ちょっとここに僕らの今の戦略みたいなことがちょっと隠されているので、ちょっとそれを紐解いてお話をしたいなというふうに思っています。まあ、一言で言うとですね、まあ、IP、まあ、すなわち、キャラクター、マスコットになるっていうことを目的にしています。で、今、いろんなところで IP だ、IP だ、例えば、ドラえもんだとか、エヴァンゲリオンだとかいうところもあれば、ビジネスの世界で言うと、今やもう、テスラだとかですね、ああいう、こう、苦労しながらも、そこに時間かけてブランディングしていったという、この物語自体をもって、キャラクターになっているっていう世界線がある中で、僕たちも、この田舎にいながら、どういうふうに人を巻き込んでいくのか、これ関係人口と呼ばれる、じゃあ僕たち DIY するんで手伝ってくださいよ、ではなく、一元さんも僕らが持っている施設、こう宿泊施設だとかですね、我々が購入させていただいた飲食店、または我々以外のその紀北町にある、旅館、ホテルに、どういうふうにすれば人がこう来てくれるのかって考えたときに、私たちがやってるチャンネル、その YouTube が本当にコンテンツとして仮に面白くて、でそれを見た方が、この人たちとリアルに会ってみたいという話が出てくれば、東京だったり大阪だったり名古屋の方々もそこに来ていただけるんじゃないかっていう、そういう構想のもと、自分たちの活動につなげていくということを目的にやっています。ただここもですね、かなり私たちも葛藤があって、地方創生っていうチャンネルってめちゃくちゃあるので、なんか街づくりしてますみたいなところって全然その世の中の認知を獲得できないなと、要は埋もれると思ってるんです。なんで今回は、まあ、私自身が三菱 UFJ 銀行で16年間ですね、まあ、ビジネスのその一時情報というか、日に毎日その、まあ、僕の周りで言うと本当に、まあ、役員の方々を含めたトップクラスの方々、まあ、そしてお客さんも、まあ、自動車会社を担当しておりましたので、本当に日本のトップ産業の、トップの方々とのその会話だとか、そこでのビジネスの気づきみたいなことをまとめて、エピソード形式でお話しするというコンテンツにしています。で、これにはしっかりとした伏線回収が必要だと思っていて、掛け算をやっていく必要があると思っています。で、この掛け算というのは、僕たちのそのチャンネルはビジネスの学校というチャンネルなんですけれども、もうその名前の通り、がっつりビジネスを学びますと。これは僕がこう経験してきた一時情報をお客様との会話の中での一時情報。まあ、逆に言うと、どこにも流れてない情報なんですよね。これ山口自身が体験してきた状況、情報なので。で、そういう情報を配信しながら、伏線回収的に裏で実はこんな奴らがやってるこのチャンネル発信の目的は、ビジネスでこういうことをやって、YouTuber として成功しようではなく、田舎に誘客することを、目的にしているっていう、これをどこかしらで、こう、にじみ出ししていく。まあ、その前提として、そのコンテンツがちゃんと面白いものである必要があるというところも含めて、私たちの中ではかなりのチャレンジを今やらさせていただいているので、まあ、ぜひ、そのビジネスの学校という YouTube チャンネルご覧いただければと思いますし、もう発信という意味ではもう大先輩ですね、このポッドキャストを続いてやってらっしゃる竹下さんにも、まあ、いろんなアドバイスを頂戴できればなというふうに思っています。
はい、ありがとうございます。ね、またこれで新しいチャレンジをというところで、今回配信の際には 言われる、YouTube の URL も一緒に出させてもらおうと思ってます。で、僕らもね、ポッドキャストをずっと配信していきながら、まあ、一番はまず自分が楽しいことをやりたいっていうところで僕らはポッドキャストを始めたので、そこはもしかしたら立ち位置が違うかもしれないけど、ただ、自分が、ね、楽しみたい。ただ、いろんな仕事をしてる人を、どう言ったらいいかな、みんなに知ってほしいっていうのは、まあ、2年以上やってもそこの根幹は変わらないから、いつも誰と喋るっていう時には、会った時のインスピレーションだったりとか、話してる時の熱量だったりとかして、ゲストとしてお招きさせてもらってるっていうのは、ずっと変わんないとこですね。
うん、なるほど。実は私たちオンラインサロンもですね、今やらせていただいていて、昨日ちょうどその話が出たので、ちょっと感想も含めてなんですけども、昨日はですね、山下くん、今日も入ってます、山下くんの方からコメントとしてあったのが、要は新しいことにチャレンジするときになかなかこう自分からこう続かないだとか、勇気が出ないみたいな議論があったんですよね。で、その時に、まあ、山下君の方で言っていたんで、後で補足してもらえたらと思うんですけど、結局本当に自分がやりたいことと、天秤にかけて、そうありたい、やっている自分の姿でありたいって腹落ちできれば、前に進める。そしてそれが、特に好きなこととかだと、前に進めるよね、みたいな議論があったんですね。なんかそういう意味で言うと、僕らは、街づくりをしていくために、田舎に人を呼ぶための動線確保。これは、都会の人たちに来てもらうチャンスでもあるし、他の地方創生をやってるところとかの差別化になる。という観点で、今回、始めることが僕のやりたいことだったので、今、熱量を持ってやれてるというところだったんで、なんかその議論がですね、昨日のサロンメンバーからの会話があったというところもあって、ちょっと共有させていただいたんですけど、そのあたりの文脈、山下君、何か補足するところがあれば。
そうですね。僕も結構こう好きなことじゃないとできないんで、基本的に。なんか、やっぱり新しいことをスタートするときも、まあ、しんどいこともあるし、不安なことも結構あると思うんで、なんかその時に、まあ、それでもやりたいかっていうのはいつも自分に問いかけてて。で、それが、まあ、やりたいがやっぱりエネルギーになって、そこを乗り越えていけるっていう感覚はずっとあるなと思ってます。だ竹下さんもそこら辺もなんかやっぱり自分がやりたくてやってるからずっと続けられるのかなと思ってて、で、その続けられてるところがやっぱり結果につながっているんだなと思ってます。
で、ちょっと前話してた時にも言ってた、人に担保するのか、番組に担保するのかっていうと、多分人に担保されてる。俺の、今のポッドキャストの配信って、基本的に自分が喋りたい人と喋って、その喋った人が、この人とも喋ってほしいから喋ってるっていうとこで、人のつながりでやっているってとこで、ね、このポッドキャストで出演してもらった方に対して、まだフィードバックできてないこともあるよねっていうところで、ね、要はこのポッドキャストの配信に出てくれた方だけの公式 LINE アカウントを作って、その中でのマッチングサービスもこれから進めていくっていうのも考えてるね。そこに関しては、いい意味でも悪い意味でも、全部僕が直接追ってる人しか取ってないから、っていう意味での安全性の中での情報共有の場所を提供するっていうのもちょっと考えてる感じですね。
それすごく素敵だと思いますし、興味あるなと思ってて、あとこのチャレンジしていくみたいなところで僕すごい最近感じているのがですね、まあ、人間、これ僕以外の皆さんできてるのかもしれないですけど、自己分析ほとんどできてないなって最近思うんです。これ就職活動とかそういう文脈だとか、自分に何のスキルがあるかっていうのとはちょっと違うイメージなんですけど、例えば僕 YouTube の配信を始めたきっかけって、今回その発信をやってくれてるのが、もうすでに3万人ぐらい YouTube のフォロワーがいる YouTuber のナカムっていうですね、僕の地元出身の旅系 YouTuber がいるんですね。で、彼は、まあ、インド、そして日本国内を原付で旅をしたりっていうことを配信をしていて、まあ、それもですね、まあ、かなりまあ、何十万回回ってる動画もいっぱいあるんですが、その彼が、そのグローバルと、まあ、日本を回って、気づいたことがあるということで、ちょっとご飯行こうよということで呼ばれてですね、行ったところ、まあ、いろんなとこに行っていろんな人の話を聞いたが、お前がビジネスの話をしているのが一番おもろいと。 で、これおもろいっていうのは、なんかお笑い的な面白さも当然あるが、あ、そんなにこうトップトップのビジネスパーソンってそんな世界線で戦ってんだとか、逆に言うとそれって明日からの僕らの行動にどんな風に落とせるのか。例えば、今だと日経新聞の読み方だとかもそうですし、なんかそういうこう、ハウトゥーみたいなところも、あなたならちゃんと正しく伝えれると思うからやろうよって言われたのが発想だったんですね。発端だったんです。ただ僕は、当たり前だと思ってたし、なんていうんですかね、その話が面白いとも思ってなかったんです。まあ確かに恵まれた環境で銀行時代仕事をさせてもらったなと。まあ役員もそうですし、その自動車関連の、お客さんも本当にトップの、まあテレビだとか新聞で出るような方々だったので、まあその方々と一緒に仕事をしてることは楽しかったんですが、そういう切り口でフォーカスしてもらえないと自分では全く気づけてなかったんですよね。まあそういう意味では、なんかこういうこう発信をしていく中で自分での気づきもそうですし、まあ、僕らのこのチャンネルもそうですし、竹下さんの今言っていただいているこのチャレンジしているっていうことを、何か自分に何をやっていいか分かんないとか、僕の夢は何なんだろうみたいな人たちの、まあ、ヒントというかですね、僕もそれがやりたくてやったわけじゃなくて、周りの人たちが結果それやってみたらっていう環境づくりとかですね、そういうことにつながっていく、まあ、ヒント、エッセンスにはなるのかなってちょっと感じているところでした。で、その中で、ちょっと山下君に昨日僕言われて、ハッとしてすごくいい話だなと思ったことがあるので、山下君からちょっとコメントいただけたらと思うんですけど、純一君のさ、やりたいことがない人に向けたエッセンス、超昨日よかったので、ちょっとそれもう一回共有してくれない？ここで。
僕のいとこですね、伊藤純一というんですけど、書道家をやっていて。もともと、路上で、頼まれたら書を書くっていうことをスタートしてずっとやってきたんですね。で、その彼が、まあ、そこの路上から始めて、結果、今、もう安倍総理の家に、まあ、彼の作品が2つぐらい置かれてるようなアーティストになったんですけど、で、彼がもともと、彼のトークライブとかも一緒に過去、企画したこともあって、で、その彼が過去に、参加してる人から、やりたいことが見つからないときはどうしたらいいですかっていうのを話して、その時に、人の応援を、一回一緒に人がやりたいことを応援するっていうことを、一回やってみたらっていうのを言っててですね。で、昨日もその話になったんで、ああ、なんか思い出したなと思って話をさせてもらったんですけど、で、まあ、結局、人の応援してたら、自分が本当にやりたいことを見つかったときに、その人たちを応援してくれるからって言ってて。だからなんかその話がすごい、印象に残ってたなと思って、昨日久々にお話をさせてもらったっていう感じですね。
そうか。
はい。
そうか。
僕はすごいそれしっくりきたんですよ。やりたいことなければ、今頑張ってる人を全力で応援してみたらと。そしたら、あなたがやりたいことを見つけたときに、その人は絶対本気で応援してくれるからっていうのってめっちゃしっくりきて、ああ、なるほどと。で、一方でなんかそれをやってきたメンバーからもちゃんとしたコメントが出ていて、サロン内ですね。どんなコメントだったかというと、そのバランスってすごい難しいよねと。なんかこう、応援しないと応援しないとってなると、もちろんその資金面もそうだし、あとは自分の時間も取られてっちゃいもするので、だからその自分のできる範囲で応援するっていうところを一つのゴールとして、持っておくと、その人たちへの応援の仕方と距離感が適切に保たれるよみたいな話もあって、あ、すごい素敵な意見だなと思って、そこもお聞きしてたんですよね。
そっか。まだ多分、俺はその質問されたら、やりたいことがないと思ってる自分をまず応援することから始めようかっていうとこかな。その自分を応援すること、やりたいことがないっていう自分であり続けて、それをどういうふうにしていこうかって考え続けることが自分に対しての応援をして、そこから波及する。エネルギーとかっていうのを周りに伝染させていくっていう考え方もあるよみたいな話はするかな。手法がまたその人のポジションによって考え方もいろいろあるから、どれも全てが正しい。中でどれ選ぶみたいな感じの方がみんな喋っていくっていう感じはあるかな。俺も聞かれるときあるからさ。やりたいことないんで、やりたいことがないこの今の自分っていうのも大切せなあかんし、その自分を応援していくことでやりたいことって見えてくるもんやで、みたいな話もしたりする。その人に会った言葉は言うけど、そういうふうな話の仕方もあるかな、みたいな感じだ。 あ、そういうふうな考え方もあんねや。俺やったらどうするかなみたいなね、今ちょっと考えてみた。
確かにこう、そういう時悩んでる人ってまず後ろ向きになってたりするから、そこをまず下支えしてあげないと、そもそも前向けないっていうのもありますよね、多分ね。
そうか。
ちょっとお二人とは違うパターンで、僕はですね、とりあえずやってみたらやりたいことになってったっていうパターンで、べき論で動いてたんですよ、僕は。街づくりをするときには、こういうものがあった方がいいとか、こういう、例えば、旅館、僕らがやってる旅館、宿泊施設があった方がいい。それは人が泊まってく方が、街に時間、滞在時間が増えて、キャッシュも落ちていくし、街も潤うね、みたいな。まあ、世の中ではべき論で動いていた結果、そこにやっぱり DIY とかしてると、やっぱりワイガイで結構楽しくて、なんかみんなでこう壁塗ったりなんかしながら、じゃあバーベキューしようかとか、こういうのって僕結構当初考えてなかったんですよね。でもなんかそういう熱量を持った人たちが集まると、そこに熱が帯びていって、それがすごい楽しいな。あ、こういうこと僕やりたかったんだって結構後追いだったんですよ。なので、まずは行動してみるみたいなことも、あ、なんか僕側からするとちょっとおすすめかなと思っていて、でも行動するのってやっぱり勇気もお金もいったりするので、それができない人は、竹下さんがさっきおっしゃられたように、まず自分を応援してみるっていうところと、あとはさっき山下君が言ってくれたように、頑張ってる人を応援してるっていうところにフォーカスする。そしたらいつか自分に帰ってくるかもね、みたいなのって、まあ、山の登り方がいろんなパターンがあって、すごく素敵だなと今お聞きしてて思いました。
こんだけ言ったら3人はそれぞれみんな、僕も含めてやけど、いろんな人と会ってきて経験があって、素材も違うし、環境も違うから、違う答えが出て、当然だよねっていうふうに思えるメンバーとなら仕事ができる。いや、それは絶対違うよっていうメンバーはやっぱり離れていくやろうし、っていうとこだね。
思わぬ形で、あれですね、結構な量になってきましたね。なんか、最初今日、僕らの
もう軽く
YouTube
で
の
いいんか
話
み
だ
たい
けし
な。
たら、すぐ終わっちゃったらどうしようってちょっと不安だったんですけど、なんか、竹下さんのありがたいことに、こう、うまい MC で僕らが気持ちよく喋ることができてます。ありがとうございます。
いえいえ。なんでね、まあ今回、年始一発目で、ね、僕も今回、年始一発目の収録なんで、まずはこういうふうな感じで軽くね、今後こんなことやっていこうねっていうところでお話聞けたらなっていうところで今日させてもらいました。なので、山口さんのね、YouTube の、URL の方は一緒に改めてさせてもらいます。で、僕のこのポッドキャストの番組と、山口さんの、ビジネスの効果と、今後はね、今年一年いろんな形で連携かけながら、一緒に進めていけたらなと思いますんで、今年一年またよろしくお願いします。
失礼します。
お願いします。
はい、では今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。